スカイプもいつまでありますかね。
でも、ビングがめっちゃ乗ってるから。マイクロソフト、
更新
してるよ。ここのチャットにビングがいるから。キーボードが。
ニュースフィード流れてきてびっくりしましたよ、今。もう始まってるのか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ミス
では、ギリギリ撮ってるんでね。
そうそう、ゼロではない。
ゼロではないのでね。
ゼロではない。
無事。
無事に、つつがなくやってますよ。つつがなくないか。
これで2024年分も確保できるんで。
確保。
ない。無事。
だんだんお正月特番みたいになってくる。
新年間、忘年会の様子を呈して。
毎年ね、年末だったんですけどね。
うん。
まあ、何せ2023年はやってるんで。
実際2年に1回みたいになっちゃいます。
年末年明けをまとめて撮って。
そうそう。
2年分稼ぐ。
はい。
はい。
はい、なので、まあ、
年内の話題をします。
年内の話題ね。去年の話題。
昨年の話題ですね。
はい。
はい。昨年は、まず何、あれか。まあ、まずは、100周年のイヤーだ。100周年イヤーでしたから。
うん。そうだね。もうあれは終わったんですか？終わったってことになった。
終わったらしいですね。
ちゃんと、やめる。年末。
なんか、いつ始まったのかもよくわかんないんで。
うん。
なんかカリフォルニアのパークが一番始めたのか、あれは。いや、でも、エキスポがキックオフで、
うん。
それ以降、映画のオープニングとかは、100周年ロゴ使ってたから。
ああ、そうか、そうか。
もう、2022年の時点で、なんか、始まった、感は出してて。
そうなの。
よくわからないまま始まり、よくわからないまま終わった。
終わった。
はい。
まあでもいろんなとこで見たな、見てるね。グッズも。
やっぱグッズが、
うん。
ちょっと日本はどうせグッズイベントだからって言ってたら、全世界そうだった。
なるほど。そんなことか。
うん。日本は、かなり頑張っていた。
ね。結構イベントあったもんね。
なんならパークもグッズ売ったし。
うん。
40周年とかぶってるのによくやったよね。
すごい。
去年だけでだって、思いつくのだけでもイマーシブと、そう、あと花火やったし。
うんうん。
あと、なんだ、一応映画祭
うんうん。
ああ、映画祭ね。はいはいはい。行かなかったけど。
映画祭は結構、瞬殺でして。
あ、ほんと。
で、
死んでなかったんだ。
みんな、そんなに、ファンタジア見たいんだ。
もう改めて、劇場で見るしかない。
いや、マジファンタジア瞬殺で。
うん。
やばい。ビビりましたね。うん。本当にそんなに見たいのか、みんな。
そう、地方も埋まってましたよ。
ディズニー。まあ、メジャーだって考えれば。なかなかね、見れない。出てこないラインナップ。うん、そういう人も来たんじゃない？
絶対天地創造で出るもん。
そう、それはそう。天地創造めっちゃ眠い。
あれ、天地創造、寝ないっていう人、信用できない。
個人的には結構春の祭典もきつい。
早起きて見られることないもん。
うん。ファンタジア久しく見てないの。
ウィッシュの前に僕一応見たんですよ。
えら。
頑張って。
でもウィッシュの前に見るっていうのはどういうことなんか。
だから、ちょっと途中で挫折したんですけど、100周年のウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの作品全部見ようと思ったんですけど。
それはすごい。
まあ、でも途中で早々に挫折しました。
まあ、ファンタジア早いかな。
そう。ファンタジアのせいで結構心折られた。
かなり最初の高いハードルですね。
3、4つ目ぐらいだね。ファンタジア。
随分早く設置されてるん
ちゃう。100周年だから結構日本頑張ってたね、だからね。
かなり頑張っていた。
うん。
あと何かあったっけ？
40 周年と。
そうですね、40周年。
そうだよ。そうだ、そうだ。
うん、
大事なのが。そっか、前越した
あ、ちなみに。
3月。あ、行ってます、行ってます、大丈夫ですよ。
お
ー。両方。パレード見た。パレード見た。
おー。
チームも行ってます。
僕まだパレード見られてないんですよ。
あ。感じじゃん。
すげえ、あんた、
カンテラさんが。
カンテラさんの方が見てる。
あ、ガーッ、この間行った時に雨で見られなかったんですよね。
あー、行ってはいる。
行ってはいます。はい。両方とも一回ずつぐらいかな。あと、なんだっけ、ホンテッドマンション謎解きやりに2月に行きました。その時まだ40周年じゃなかった。
やってないな。
うん。
パレードはね、なんかさ、ウィッシュもそうなんだけどさ、こう、ビリーブもそうだけど、新しいパレードとかさ、映画とか、楽しみなのか、楽しみじゃないのか、よくわからないっていうかさ、つまんなかったらどうしよう。これ5年間みんなで行けねえんだよな、みたいな気持ちで、さあ、パレード待ってたの。何なんだろうって。思いつつ見た。全然、好きでした。
いい感じなんだ。アームニーから。よくわかんない。まだ見てないから。
うん。いいと思うけど、すごく。
お
ー。そうなんです。
あれ
そうでもないの、
まあ、こんな感じで言ってるってことは僕は全然好きじゃないですけど。
あ、そうなのそんなに好きじゃないっていうほどなんか、あったっけ？
てか、だから、40周年って肌に合わないんですよね。
そうですか。じゃあ、マジで辛いですね。
いや、マジで、てか、パレードは別に、かもなく不可もなくって感じで、とはいえ、やっぱり、レギュラーの、デイパレードでは一番好きじゃないかもしれないですね。
あー、ほんと。
おー、してる。
それは、どういう要素？
なんか、全然まとまりがなくて、
ああ。
何言ってるか分かんない。
え？あれはもういろんなキャラが言うよもんって言われてしまえ。
今のキャラがぐちゃぐちゃすぎて。
まあ、そうね。まとまりっていう意味では。
すごく誰でもいいか。どのキャラクターでもいい、みたいな。
まあ、そんな感じ。
ミッチェルのフロートぐらいですね。なんか良かったのは。
ああ。紙みたいななんかロープの、ま、
そう、
フラさんですね。
あれは、ドリーミングアップのピーターパンレベルに、
うん。
レベルかそれを上回るぐらい非常に良いと思いましたけど、あとはなんか別に、
そうか。もうカール G さんのロートがあったんで、それでいいです。それでいいですっていうのもあれだけど。でさ、ケビンのグッズが売ってるじゃん。ぬいぐるみで。
はいはい。
もうあれすげえ欲しいんだよね。買おうかなとかすごい待ってた。ケビンのぬいぐるみなんて出ないよ。普通。もう出ない。
おんぶまで行けば、ね、買えるんじゃないですか？
買える買える。売ってるんだよ。うん、さあ、買おうかなと迷ったんだけど。ね、カール G さん前って、久々にパークに出てきてくれて。カール G さんやってた時以来。
なんかディズニーキッズとかの時とかで並々な踊ったりしてましたね。
ああ、
そうね。
そう。あと、そういうのもあったもん。
ピクサーのあの時に出てきたか出てきた。
ああ、はいはいはいはいはい。
いなかったような気もするな。いなかった。いた。なんか、グリーティングなんかで出てた気が。
うん。
そうする気は。ね。
うん。
ただ、40周年なんか、季節のパレードは全部なんか、あんまり、ないから。パレードっていうか、スペシャルイベントっていうか、なんていうか。
本当は、私、スプリングスがメインだったじゃない？
そうですよね。
ほら、それなくなっちゃった。
今やる気ないですからね。C ニートですからね。
C はね、だから、ビリーブなかったよね、ちょっと。
今、ビリーブ、休止に入るんで、もうニートですよ。
あ、そうだ、1月やってないんだ
よね。毎年、で、夜のショーは、ブラビとかの時代から、冬はお休みなんで。
ああ、この時期休み。
今、ビリーブもなくなるんで、アドパークやばいっすよ。
だからね、前も言ったけど、ディズニーシーとして楽しむ。伝承的な、
アイドルですか？
要塞は楽しいな。
あっけなし。
オープン直後みたいな楽しみ方。
オープン直後だってポルトパラミズウォーターカーニバル
やってます。
そうか。
そう
か。ディズニーシンフォニー。何もやんない。
グリーティングだけだからね。ひどいよね。
グリーティングもないし。
え、そうなの？なんか出てきて帰るやつ。
ああ、
船の上で。
ハーバーグリーティング。
あ、そうそう。
なんか、40周年のをいっぱいやって、あ、40周年のをやるのか。40周年のが、うん。1日1回だったのが、なんか2、3回。
ああ。
やってお茶を濁す。でも、あれ一本でもまだミート&スマイルの方がね、豪華。
せめてそんぐらいのことをやってよってさ。要は、なんか思い出に残るものが。パーク。公園だ。
ビリーですか。まあ、そういうつもりはしょうがない。
あと、いや、オープンした後も、いけんだかいけないだかよくわかんないし。
で、ファタジスプリングさん一体どうやって入ればいいのか、今だによくわからないで。
よくわからない。半年ぐらい
始めない。めちゃくちゃ読んだろうによくわからないんで。
USJ のマリオみたいな感じで、運が良ければ入れますみたいな。
なんとなく、入ることは、可能なんじゃないかっていう気が、しますけどね。
アトラクションが乗れないってこと？
アトラクションに乗る権利を持たないと入れないんですよ、エリアに。
うん。ああ、そういうこと。
ただ、ボートライトであることを考えると、おそらく、かなりのニーズが乗れるんじゃないかと。
うん。
いうことは、まあ、さすがに開園した瞬間に売り切れるみたいなことはないんじゃないかな、と思うんですが。
ですが。
ただね、ホテルの人が全部権利を持ってるとかがちょっと計算がややこしいんでよくわかんないですよね。そうね。パスポートね。乗り放題。まあ、とりあえず今年のパークは40周年で。ほとんどパレードや何もなかった。
そうですね。しょうがなかった。そうね。うん。ショーも抽選だから見られやしないし、有料店だって結局、見ればやってたんですよ。買えやしないし、みたいな。
ほら、幼稚周年は、花火は非常に良かったです。
あ、花火。
花火は非常に良かった。天気が悪すぎて花火見られてない。花火が一番いいですよ、幼稚周年。
ダメな花
火。花火だけいいです。
そうなの。
花火、ショーベースのやつ、なんだっけ。クラブビーンズのグラ
ビー。見れてた。
あれ。
うん。クラブハウスビートって40周年。
クラブハウスビートのフィナーレ部分が、ミッキー90周年の曲を使ってるところが40周年バージョンになるんですよ。
ややこしいですね。
で、要は、そのシーンだけ、ディスタンスが解除になるんで。
うん。あー、さあ、
ディスタンスバージョンで作ったショーに対して、フィナーレだけ。
面白いね。
2023年4月時点でのショーになるんで。
それは面白いね。
なんか、そんなにダサいたのみたいに急にいっぱい集まってくるんですよ。今まで1ステージに乗り切らなかった人数が乗れるんですよ。
うん。
なんで今一番ステージショーで豪華に見えますね。
なるほど。てか、それで言うとビッグバンドミートも戻ってない
よね。ええ、相変わらず。
あれ、さすがにちょっと。
だってね、見るに耐えないですね、最近。
なんていうかさ、抽選もいっかみたいになるよね、あれだと。とりあえず抽選しとこうかみたいな気もあんまりならない。
この前久しぶりに見たらトップダンスもバラバラでちょっと見るに耐えなかったですね。
普通にスキルとしてダメになっちゃってる。全試合終わったのか大丈夫か
終わってますね。
終わってます。
今は終わって、今終わってますね。一番行っちゃいけない。
だってファンタシースプリングスがオープンしてもさ、まあ、こっち側は、なんていうの？結構分離してるからさ、あれエリア。いや、そうなん。0.5 個パークできたみたいな感じだ。マジで、これ。
少なくとも3月ぐらいまで足は終わってます。あ、でも花火はいいんで。ランドでも。花火は非常にいいので。
ランドでも見れる、確かに。
本当に40周年もない。惜しいもんじゃない。
分かった。
花火以外。あと去年なんかあったっけ？
映画？
映画はあれですよね。4つセットまず売りましたからね。ムービチケ。あ、そうで。
あれ買ったよ。
リトルマーメイド、マイエレメント、ホーンテッドマンション、ウィッシュのセット。
ああ、そうか。
そう。で、6000円。
ああ、まあでも別に。でも見るつもりだったらいいんじゃないかな。
後半から映画館が値上がりしたから結果的にすっげえお得なチケットになってる、ね。
そう。そうあと、ポストカード。
そうなんだよね。なんか、いつの間に映画館ってごめん、なんか2000円になってたか
な。2000円。
すごい。
なんか ドルビーとかだと300円とか200円とか余計に取られる。まあだから今年映画4つもやったってことなんだよね。
うん。
結構すごくない
ディズニーに、ディズニーとピクサーだけだよね。
うん。だってマーベルと、だってね、ルーカス含めると、プラス2でしょ？あ、ガーディアンズだったんだから。
マーベルだけ？
マーベルが2やったんでしょ？
マーベルがガーディアンズとマーベルズ。
で、ルーカスがインディ・ジョーンズ。
あ、インディ・ジョーンズか。
そうっすね。
ルーカスって言うと思う。
いや、
あれ、ルーカスって言
ってない。スターウォーズとは言ってないです。僕で。インディージャンプ。
結構こうやってたね。
映画。今年結構やりましたね、映画ね。
はい、知らせでした。全然見ないです。
僕は全部見に行きましたよ。
ディズニープラスにも買う、入ってるね。見てない。
しかも、リトルマーメイドとインディーとウィッシュは2回見てますからね。
あ、そう。
プラスこれ。1回と字幕で1回ずつそれぞれ見て。
リトルマーメイド6回くらい見て
る。マジで。リトルマーメイドはめちゃくちゃ良かったですね。個人的には。
気が狂うほど見てる。
うん。特にいいですね。吹き替えが良かったですよ、僕は。
個人的に。ね、そうなの。
はい。
あの人の歌声がいいみたいな話が。
王子の歌があんまり僕は好みじゃなかったですね、言語版は。
こういう吹き替えにしては珍しく歌詞がアニメーション版と一緒なので。
そうなんだ、
ね。ああ、へえ。なんかスッキリするな。
素晴らしい。
なんで、日本語も見やすいです。
うん。
まあね、あ実写化意味はさ、もう見ないって言っちゃってるところもあって。まあ、前は横丁さんとかが褒めてるな、見てましたよ。フィード。
今年、一番ですから。
リトル
セミ
です。いいです。一押しです。これ、あれは。
あれは素晴らしかったですね。
どう素晴らしい？いいですよ、見ていただいて。全然、ネタバレとかないですか？
ちゃんとアニメーションの良さを立てながら、より、ビトデジの時みたいに、微妙なポイントをちゃんと全部潰して、
うん。
しっかり、完璧な話に仕上げてくるんですよ。
うん。なんか新しい時代のリトルマーメイドちゃんとなってますよ。アニメーションリスペクトしつつ。
やっぱりその、リトルマーメイドって歴史的に突然良くなったじゃないですか。なんで、まだ、ミュージカルをやりきることに対するためらいがあるんですよね。
はいはいはい。だから、パートオブワールド、なんかギャグシーンじゃん。
セバスチャンのチャチャが入るじゃないですか。
あれいらないよね。
ああいうのが全部ないんですよ。
ああ、そういうことか。
もうミュージカル映画が作れる世界になってるんで。
うん。てか、セルジオと、だから、
曲の前後に移して、
うん。
曲がもう、何にもなく、綺麗に歌ってくれるでしょ、全部。ああ、
そういうことね。だからいいです。
めちゃくちゃ良かった。
構成とかもすごく良くなって、
うん。めちゃくちゃ良かった。
うん。
素晴らしかった。リトルマンメイド。
エリック側の描写が増えているので、
うん、そうそうそう。
非常に良いですね。
うん。
そう。
一体伝わるかも。歌とかもかなりアニメーションリスペクトを感じますよ、元からあった。
いや、なんか地味に、最初の音楽会のシーンがカットされてるのが、
ああ、そうね。そういえば、そうだ、カットされ
てる。あれがなんか地味に聞いてると思うんですけど、
うん。
あれがなくて、で、船の上の歌が、花火のところにずれてるって、
うんうん。
後ろ倒しになったんで、結果的に、一曲目がパートビオワールドなのよね。
そうそうそうそう。
パートビオワールドまで誰も歌わないよ。
そう。
あれが地味にすごい。
あ、すごいね。
パート・オブ・ザ・ワールド見た瞬間、これに元取ったなって思いました、あの映画。
一回ね。
あそこに、あそこに全てを注ぎ込んでるのはもう明らかですからね。そう。15分ぐらいで、あ、元取ったわ、みたいな感じ。そっから先、ボーナスタイムっていう感想でしょ、僕は。ずっと。
いやー、よかった。本当に、リトルマン。
リトルマンは素晴らしかったです。
また映画館で見たいです、僕は。実写化シリーズは、なんか、続編とか、なんか続きになってるもの以外は、あんまり見ようとしてないかな。
リトルマンメダ見た方がいいです。
ちょっとあえて聞きますけど、これ。アリエルはもう、今後はもう、人種は不明ってことになった。混在してる。
なんか、アメリカのキングは、アニメーションフィーチャーと実写フィーチャーみたいなので分かれてますよね、名称が。
うん。
わざわざ。
名称っていうの？
なんか、アリエルとアエルみたいな、かっこアニメーションフィーチャーとか。
そういう、
一時期、両方のグリーティングやってたんで。
いや、なんか、ややこしいのが、ほら、あれのアニメ版みたいなのが、キッズ向けってあるじゃん。あと、グッズとかさ、なんていうの。どうしてんだろう。
まあ、日本は関係ない。まあ、両方あるじゃないですか、全部。
うん。
これまでのものに対しても。
うん。まあね。
それこそアリスなんてね、全然違い。
確かに。まあ、そう考えたら別にいいの。
日本立てです。
はい。僕は、気になってるのは、ホーンテッドマンションが面白いのかどうかって結構気になってるんだけど。
なんか楽しかったですよ。個人的には結構良かったです、あれ。
あ、そう。
全然期待して見に行かなかったら結構良かったです、あれ。
うん。うん。じゃあ、アトラクション実写化ユニバースも成功しつつある。
で、なんか、みんなが、ホーンテッドマンション見た後に、いやー、思ったより良かったですねって言ってて、みんなどんだけ思ってなかったんだ。
前田もあるし。
素直に、すごいいいですっていう人よりを、みんな、いやー、思ってたより良かったですって言ってて。
うん。
確かに。確かに、それ以外、みんな何を思ってたんだよ。
誰も期待してなかった。
いや、でも本当に同じ感想になる。全然良かったです。その映画の出来の絶対評価ではまあそんなに高くないのかもしれないですけど、見た時の満足感は結構ありましたよ、僕は。
そういうことね。まあ、そういう映画が必要な時もありますからね。いちいちこうなんか感動してる場合のも疲れちゃうしみたいな。
びっくりした。なんかいつからつまんなくなるんだろうって僕見てました。
期待してないじゃん。
そう。全然つまんなくならなくて、結構面白くなってったから、うわーと思っちゃいましたよ、僕あれ。
そういうことか。みんなその感想なのか。
はい。そんな感じ。ほんとよ。
え、プレイヤーも同じ。
そうですね。思ったより良かったです。
マイエレメントがね、見たかったんですよ。ほんとこれ見るとこれだったんだけど、特に短編目的で、見れませんでした。
マイエレメントの作品ってなんだっけ？
カールじいさん。
ああ、カールので。
短編目当てに来た。カールじいさんの復讐まではしたので。
その時間があるなら行けばいいのに。マイエレメントね。
ちょっともうピクサーしばらく見てないんで、どうなってんのか知らない。まあ、ソフィとディズニーもしばらく見てないんですが。
マイエレメントはプー役はどうでした？あ、なんか、あ、さすがピクサーは世界観を作るのがうまいな。
うん。
なるほどね。表面しか触れない感想。
まあ、世界観はいいな、いいじゃんね。
個人的には、まあまあ良かったです。
うん。
話はつまんないです、めちゃくちゃ。
なんだろう、二分の一の魔法みたいな。
二分の一の魔法は、二分の一の魔法よりも僕はマイエレメントの方がいいと思いますよ。個人的には。
ちゃんと見よう。見ないとこういう時に話が入ってきて寂しい。
なんか二分の一の魔法は、 つまんなくないけど、面白さが2分の1くらいだったんですけど。
プレイヤーのメイ
ン。2分の1面白い。だって、前エベントは、なんだろう、面白いんだけど、話が、あまり腑に落ちなくて、もやもやして終わるって感じでしたね。
ああ、そう。
ああ、そう。なんか、うん。イベントは逆だな。話はつまんないけど、結構感情に訴えてきて、好きな部類だったっていう感じ。だった。まあ、グッドダイナソーのピーターソーンがやるって言った時は、もうめちゃくちゃ心配だったんですけど。
あ、そうなんだ。グッドダイナソーの人も。
あ、そうですよ。まあ、あれも一応監督が変わった。
人だからね。
監督が変わったとはいえ、グッドダイナソーがめちゃくちゃひどかったんで。
グッドダイナソーは俺、別にそんなに悪いと思ってない
けど。今となってはそこまで悪くなかったんじゃないかって気がしてくるね、
あ、そうなんだ。
いや、あの時期だったから、
うん。
ね。あの頃だったからなんかめちゃくちゃつまんないって言ってたけど、今見たらなんか、そこまでランクとして低くならないんじゃないかっていうくらい、今がひどい。
インサイドヘッドとかで来たことしなきゃ。
インサイドヘッドの、あ、前か。なんか公開順番が変わった途中で。そう、前ね。
前になったんだよね。
まあ、もはや話も、いまいち思い出せないから、良かったかどうかも判別できないけど。
うん、そうだね。まあ、そんなはっきりした話があったか。
具体的に何が面白くなかったのかも思い出せないけど。
そう。全然わかんない。ただつまんなかったっていう記憶だけ。
つまんなかったという記憶しかないから。
それはね、こっちもなんか面白かったなっていう記憶しかない。
実際どれくらいだったか全然思い出せない。
まあでも、カーズ3よりは覚えてる。
多分、ストレンジワールドより面白かったと思うんだよね。
ストレンジワールド、途中まで見て寝ちゃった。
ストレンジワールドはディズニーでしょ、あれ。
ストレンジワールドディズニー。
ストレンジワールドは多分ね、見ません。評判が良くなさすぎる。
見なくていいです。時間の無駄です。
スチンリトル感がすごいある。
時間の無駄です。
時間の無駄です。
マジで、人によっての評価の、多少ズレはあるじゃないですか、みんなの評価のズレが。そのズレが、チキンリトルよりも面白いか面白くないかです。チキンリトルよりひどいっていう人もいれば、いや、チキンリトルよりあましっていう人もいるぐらいの。
すごいね。
世界ですね。まさにストレンジがある。
まあでもなんかほら、あれでしょ？コロナ禍にやってたやつ。映画館でやられたんでしょ？ソウルと。ルカ。
ソウルは見たいっすね。
レッツアパンダ？
ソウルは、ソウルはドルビシネまでやってほしい。
ああ、確かに歌、まあそうだね、ソウルはそう
ソウル見たいな。ソウル。
ソウルは見たい。
で、ルカは、期待してたとこあるんだけど、なんか評判あんまり良くない。
ルカは、確か面白くなかった気がする。
確か。
確か面白くないって言った気がする。
そうね、そう、プレイヤーがそう言ってたんで、確か。
ルカ僕見てないんですよ。何だったかは覚えてないけど、面白くないと発言した気がする。
うん、そうそうそう。で、レッサーパンダは全然見ようっていう気が起きない。
見なくていいです。
レッサーパンダも、なんか、面白くないと言った気がする。
僕、あの映画大嫌いなんで。あの映画。
なんだっけな。なんか単純につまんないみたいな感想じゃなかった気がするんだけど。
じゃあ、遡ってもらうしかない
。ひどい感想。
僕は強烈に覚えてる。レッサーパンダは。うん、二度と見たくない。
すごいな。
うん、あの映画好きって言ってる人の感性をマジで疑います。
それはすごい。
そこまでではなかった気が。
多分いや、あれは。
そこまでの記憶はないな。
あれひどいです。マジで。マジでひどい。もうこう言ってる間にも怒りがふつふつと湧いてきたんで、これで話やめましょう。
はい、めちゃくちゃ。サイパンダもさ、そうだし、ストレンジワールドもそうだけど、こう、そもそもなんかポスターとか見てさ、面白そうだなってなんないっていうかさ、なんていうの？ピクサーが1位だった頃の別のスタジオのなんかあんまりみんな知らない作品みたいな、こう、なんか、あ、見てみたいなっていう気が全然、そもそも起きない。キャラデザート。
だからまあ、どう一緒に3年前の映画の話は。 数を覚えてない映画の話はいいですよ。
じゃあ、B サイドレッド2ですね。フィックスの最後、
そうですね。
見たくねえなぁ。てか、ストーリーが進んでほしくない。
まあ、それはあります。
そこで終わってほしい。
あれ、カンテさん、じゃあ、ガーディアンズは見たんですか？今日の。
すいません。ちょっとガーディアンズの話だけはちょっと勘弁してください。
え？
見てないっす。
見てないのに知りたくないって。
そうそうそうそう、そう。
じゃあ、知らないなって言ってるんですか？公開9ヶ月経って。
どういうんだよっていう話だよ。だから、ネタバレはしてほしくないっていう。
9ヶ月間ネタバレされたくないなって思ってたんですか？
あ、そうそうそう。あの、だから頑張って先には進んだんだよ。多少は。
一番いら
ない。ムーズナイトもらっても。
ガーディアンズっていうのが一番いらない。
そう、ガーディアンズこれ一番いらないです。あと、あの、クリスマスの、
ああ、それは大事です。
クリスマスまではね、見たんですよ。
はい。
ただクリスマスの見たのもクリスマスだから。
え？
つい
それ、つい最近のクリスマスはですか？
そうそう。びっくり。一年遅れだよね。去年だ、去年。
9ヶ月間何の情報も入らずに生きてられましたね。
それはもうツイッターを見たおかげです。一切何も入ってないですよ。だから、どうなってるのか知らないもん。
すげえ。
すげえ。ちょっと、この話は来年に持ち越してくるのに。
しょうがないですね。それはしょうがないですね。
一年遅れだから。一年経ったら見ますよ。
まあ、ネタバレを避けてるならしょうがないです。
それ以外は、まあ、別に、そこまで執着しないから。
まあ、マーベルズはひどかったです。
あれでしょ？売れてないでしょ？そもそも。
無でした。無。個人的に。短くてよかったです。
あ、短いんだよね、なんか。
はい、2時間ない、100分ぐらい。
え？そう。マジで？
すごい短いですよ。すごい、すごい短いのに、あんな登場人物いっぱいいるから、わけわかんないまま終わってくんだ。
そうだよ。だって一人だけでも結構、いつも。
いろんなものが解決しないまま終わるんで。
そう。
あれ、あれ、あの人たちは大丈夫なのかな、だから。あれ、なんか、解決したことになってない？なんか、え？あの人たちは大丈夫なの？みたいなのがずっと。
うん。
こんな感じで終わり。え、これハッピーエンドみたいな。よくわかんない。解決してないと思うんだけど。無です、無。解決してないし、僕はあれを見た結果解決してないと思うし、本人たちがあれで解決したと思ってるんだったら、もっと早くできただろうって。この程度のことだったら、もっと早く解決しただろう。ゴール近いわ。もうちょっと、あの、目標高くしてくれ。
ファイヤーファスターフュージャー言ってた。
かなり低めの目標で満足されてたんでね。
そうそう。
確かに、そりゃそう。その程度の目標だったら、もうちょっと早く取り組めたんじゃないかなって。
うん。
あんなにね、ダンバースが引きずってる意味がよくわからん。結構時間あったよね、君。何もしてなかったのかな、君。いろんな今までの言い訳とこう変わってきたんだけど、だとすると、サノスの方が大事だったんじゃないかなっていう。
確かに。
今までの言い訳は言ってたけど、今回ので聞くと、優先すべきはサノスじゃないかなっていう。
そうそう。
あの時に忙しかったって言ったもん。忙しかったって言ったけど、サノスに対処する方が、あの人たちのためにもなってたと思うんだよね。
うん。てか、次何日？何日繋がってくるの、これは。
次が、来年は、だから2024年は、劇場はデッドプールだけですね。
でも、デッドプールは別に MCU じゃない
でしょ。MCU
だったな、あれ。
なるんですよ。というか、なるので、まあ、結論から言うとよくわかんないんですよ。
うん。
どういう理屈でなるのかがまだわからない。
うん。まあ、理屈はない。
に MCU なのかどうかもよくわからないです。
あの、まあ、別に、デッドプールは MCU だろうが、そうじゃなかろうが、見に行く。
違う。
だって、あれでしょ？なんだって。今配信してるさ、なんか、あんまり面白くなさそうなやつ。 なんだっけ。なんかさ、なんかの脇役みたいな人のシリーズが何個かあんじゃん、この後。
バッドイフ、エコーが今度。
あ、それそれ。
あって。
エコーもね、なんか予習不
良。でもあれはさ、MCU じゃないってことでしょ、確か。
あれは MCU ではあります。
MCU では。
MCU ではあるけど、ストーリーラインには載ってないみたいな感じじゃん。
MCU ではあるけれども、他の映画とそんなに密接に関わりがない。っていう。
言いながら、
から、今までの作品見てない人も見てねっていうだけで MCU です。
そう。
MCU 疲れの人にも見てほしいなって言ってるだけ
で。っていう、マーケティングをしてるだけで。
だけで、事実上何も変わりません。
そうですか。え、だってさ、あれなんかさ、デアデビルから繋がってるでしょ？
いや、ホークアイの、
ホークアイですね。
ホークアイの、
ね、ホークアイの登場人物だけど、
あ、ほら、リポストかなんかに書いて、予告編に、ネットフリックスのデアデビルのさ、シーンが入る。
だから、ホークアイで出てきたキングピンと一緒にいた人がエコーなので、で、そのホークアイで出てきたキングピンは、ネットフリックス版のデアデビルのキングピン役の人がそのままやっているって。
あ、そうなのか。それ知らなかった。
なので、
知らなかったか。
知ら
なかった。なので、
見てないか。
エコーは、そのデッドプールの映像を使うことになったんですよ、今回。
デッドプールじゃなくて。
あ、デアデビル。はい、違う、デアデビル。なので、デアデビル本人が関わるかどうかはわからないけれども、まあ、関わる可能性も大いにあるけれども、
関わった
ら、キングピンの方が、ネットフリックス版から、そのままですね。
この人もそうだしさ、あとほら、なんだっけ、おばさん。ワンダービジョンのおばさん。
アガサね。
そうそうそう。全然見たくないですっていうか、興味ないっていうのが、続くっていうのがちょっと辛いな。
なんで見ても見なくてもいいよってやつです。本人たちの。
でも、じゃあ見ないじゃん。あれ見んのかな。どっちなの、どっちなんだろうね。今までを気にしないから大丈夫だよって言われると、見なくなるんじゃねえか。そんなことだよ。逆に見んのかな。よくわかんない。
ここから見ても大丈夫。
ここから見るにしてはちょっと魅力に任せる。
What if の話誰もしてないんで、確かに。
あ、What if どうなんですか？シーズン1は出たよ。
What if はなんかやってんなーって感じです。まだ1しか見てないけど、1話しか見てない。What if こそ本当に、何も関係ないから誰も気にしないじゃないですか。
そう。でも前の What if は、まあ、関係してないけど、してるみたいなとこあったじゃん。
結果、してなかったじゃないですか。
うん。まあね。お化け、なんていうの？仮面を出演を作るために作ったシリーズみたいな。
あれってさ、コミックの裏話を知ってるみたいなレベルじゃないですか。コミックは本来この衣装を着ていてみたいな知識レベルじゃないですか。ワトリフを見てたからって分かることは。
そうね。じゃあ、
いいの？
でもそれよりも何よりも去年大事だったのはロキじゃないですか。ロキさ、見たいんだよ。見てねえのか。ロキは全部すっ飛ばして見たいぐらいなんだよ、正直。
ロキはすっ飛ばして見ればいいじゃないですか、もう。
いや、
なんで未だにその順番にこだわってるんですか？
ロッキー。ミズマーベで止まってるで。
ロッキーシーズン1さえ見とけばどうにかなります。
ロッキーシーズン1が好きだったんで。最終話以外。
シーズン1を見ていればどうにかなります、ロッキーは。
2は。が見ると。
はい。ロッキー2は、MCU への興味がシーズン1の頃くらいあればめちゃくちゃ面白かっただろうなって思います。確か。でも今もう興味ないんで、なんか、すげえ難しいことが起きたり、ものすごい不足があって翌週に続いたりして、もう、なんか、気づいたら一週間経ってるんで。ああ、もう次の配信始まってるわってなってたんで。
待ち遠しいって感じじゃないね。
もう、全然 MC に興味がないです。
そこだよね。結局 MCU 自体に興味なんて進まないんだろ、まあ、お前。
全然なんか気持ちが入ってないんですよね、見るときに。
それは、
感動したんだけどなぁ。うん。興味があれば。
うん。今のうち
興味があれば感動してだろうなって思います、ロキは。
マーベルはでもそんなもんね。
あの、すいません、シークレットインベージョンはどうです
か？個人的には僕結構好きでした、あれ。ただ、批判してる人は、だからあの人も偽でした、あの人も偽でした。で、やる気がそがれるって言ったけど、それもわかる。個人的に見たけど、覚えてない。まとめた結果、頭の中、僕の中で何も起きてないって整理された。
それはそうだ。
前話向いて、キュッてまとめた結果、何も起きてないってことだよ。めぼしいこと、ね。あんまり起きてる。
それは、俺がファルコンのウィンターソルジャー見た時の感想でしょ。何も起きてない。あの、1話の状態に戻った。
あれはでもだってね、ファルコンがキャプテンアメリカになったじゃないですか。
それなってた。俺はなんだね、エンドゲームの時点でなってた。そのもう一くらいいらないが、そもそもあの時点で納得してた。
そっから悩んでっていう話。そういうのもないです。
それはすごいね。うん。そうなんだ。シークレットインベージョン結構楽しみした。
何も起きてない。
大変です。
何も起きてないし、どうやら何も起きてなかったことに MC の中でもなりそう。
そう。それがそうなんです。
それはすごいな。
うん。なんかあの、マーベルズで全然違うミニックフューリー出てきた。シークレットインベージョンと違うミニックフューリー出てきた。
違うって何？
だから、あの、一貫性。さっき言った通り、その、ファルコンは、エンドゲームでなったことを、こう、そこを振りかぶりしたじゃないですか。で、結果何も起きてないじゃないですか。そうじゃなくて、なんかしてたんだけど、どうやら、それはなかったらしい。
それは大変です。
してたんですけど、フューリーが。どうやらそのことは、今のフューリーはなんか、踏まえてないらしい。
そうなんて言うよ、結構大変だね。
意外と結構重大なことが起こってるんですけど。きっと身長面ではすごい変化があるはずなんですけど、
うん。
全く感じられないんで。
そう。
終わりもね、シークレットインベージョンはあの、マーベルズに繋がる終わり方なんですけど。繋がってなかったんだよね、きっと。結局繋がってなかった。フェズリのニックフューリーが出て。
これは斬新だ
なかったことになりそうです。
でももう、デッドプールを除くともう次だって、キャプターメリカ？
いや、もうよくわかんないです。ストライキがあるので、ぐちゃぐちゃになっちゃったんで、本当によくわからないです。どの順番
に。あと、ね、ボスも逮捕されちゃったし、逮捕されてるか。有罪になっちゃった。
本当にわからないです。わけわかる。MCU は波乱の年でした。2023はね。あ、アントマンやってたんだっけ？アントマンもあれ、
あ、そっか、アントマン2月とかか。
2月とかやったよね、あれ。
アントマンの話なんかしたようなしてないような気がする。
もう今のアントマンも関係ないんで。
うん、関係ない。もう2023でなかった。
ガーディアンズが発
表された
ガーディアンズ。
すいません、すいません。あ、じゃあちょっと来年に対して。
あれはラベルだけでガーディアンズがあったんですよ。
はい、すいませんでした。
非常に重大でしたよ、今年は。
ここ止まってる間に、なんとか追いつきますんで、ね。
まあ、あとインディも完結したしね、一応は。
インディーね。
あ、
インディージョーンズシリーズ、そもそもそんなに。
でもインタムはあるけど、あの、金曜ロードショーぐらいで見るのがちょうどいいなっていう。映画館でね、
そういう。
しっかり見るのはちょっとしんどいな。
そうっすね。なんかもともとその4つが、なんか、何も考えられず見られる、なんか娯楽作品アクション映画だったんですけど、5から急に、話が急に重たくなって。
5って何ですか？
今回のやつです。運命のダイヤル。
片手間で見るぐらいでいいな。
うん、
見られる。
こういう役割の映画もあるはずなんだ。
お気楽さ
みんなやっぱやめようと、閉じよう、輪を閉じようとすると結構重くなっちゃう。
そう。何しろ、あの話がつまんないのとアクションが全然ダメです。
運命の。映画館で見るもんじゃないです。
だからね、おじいちゃんだ
よ。僕2回見ましたけど。
すごい。
機械。
そう。
村井邦夫さんの吹き替えが見たくって4では違う人がね一回下ろされちゃう、あの今までやってた人、
ああそうだ、
はい、その人じゃない吹き替えだったんだけど、今回はその人の吹き替えだって言うんで2回見に行き、1回ずつ字幕とあれ、
へえ、それはすごいね、相当相当思い入れがある人だ。
そうですね、インディーは結構昔から何回も見てた。
その声っていうのはパークの声と違う？
パークの声と同じです。
ああそうだ、
はい、
それはちょっと良さそう、
はい、ぐらいで、金曜ロードショーで、あの、一回新録版が出て、主人公の声がその、変わっちゃった人から差し替えられたバージョンをやりました、一回。まあ、なんか、インディーの、映画としてはつまんないけど、インディーの物語の終わりとしては個人的には満足したね。もういいです。
でも、ちゃんと見てる。プヤも見てる。
それは全部見てますよ。
2023年でも上げるとこんなもんね。
こんなもんか。あ、こんなもんじゃん。いつもこんなもんな気がする。海外パークに触れれるかどうかぐらい。
まあ、フローズンがオープンしたぐらいしか思いつかないな。あとズートピアか。
ちょっともう、上海ディズニーランドの情報入ってこなさすぎて。本当にやってんのかどうかよくわかんないみたいな。
上海は行くの大変ですからね。
ちょっとね。
あ、もう。あ、僕らが行ってた頃みたいにお気楽に行けなくなっちゃいました。本当に行くの大変ですか？
あれ、香港は行ったの？どっちか。
香港は行きました。
あ、行ったんだ。香港はそんなに大変じゃないんだよ。
香港はもう大変じゃないです。
それはどういう違いなの？
上海はビザがいります。ビザが本土はいるの。観光ビザを取得しないと入れません。
そういうことか。
全然ね、僕らが言ってた、あんな、なんかお気楽な上海ではなくなっちゃったんで、パッと行けてみたい。
あらあらあらあら。それは知らなかった。
ちょっと、情勢に疎すぎない？
ふと、行こうとしてないし、行ってる人も見ないから。
パークを除いても世の中の情勢に疎いですよ。それは。
疎いです。香港は入れるんだ、一応。
香港は、パスポートで普通に。ビザなくても行け。昔通りです。
で、どうだ？
ワールドオブフローズン。まあ、アトラクションはね、一緒ですから。あの、お家、
そうなんで。
あ、そうだ、そう。エバーアフターですから。
あ、一緒。一緒っていうのは本当に一緒ってこと？
本当に一緒です。あ、フローズエバーアフターです。
あ、そうですか。じゃあ見てる。
ただ、アニマトロニクスが、最新版になっていて、非常に良いですね。素晴らしいですね。
あの、一緒っていうのは、あの、エミーのアトラクションをあっちかこっち持ってきたみたいなのと一緒で、同じアトラクションをこっちかこっち持ってきたっていうこと
で。本当に同じです。
で、あの、
一番の違いが、アニマトロニクスですね。
そこをアップデートするの？
そう、エヴァアフターは、内装式だったので、映像なんですよね、顔が。
うん、
顔がプロジェクションなん
で。はいはいはい。一時期流行って
る。それがちゃんとした最新型のアニマトロニクスになったので、で、結局あの最新型のアニマトロニクスは、スターウォーズのライト・オブ・レジスタンスとか、ナイツというかあっちか、ミレニアム・ファルコンの、本堂ね、旧ラインの本堂とかでしか使ってないので、あまり、ゴリゴリの人間歌うみたいなのをやってないんですよね。なので、しかも距離が今回近いし、ボートライブ、っていうので見るとやっぱり非常に良かったですね。これでもう、日本語リップシンクが楽しみだなっていう、4年前にも同じことを言ってましたけども、
え、日本に出てるやつはあれを、それを持ってくる。マジでも
違うと、
思う。
言い張ってると、アイガーも、高野さんも、イマジニアもみんな何度も何度も何年もかけて言ってるんですけど、誰も信じてないです。みんな日本オリジナルだとエヴァアフターとは違うとあらゆる人が言ってる、もうこれ以上ないぐらい偉い人がみんなで言ってるんですけど、全然信用してないです。
各私もその一人ですからね。 信用してないし、むしろ変えない方がいいんじゃないかと。プーヤ的には。それより良かった。悪くなる可能性だった。
アニマトロニクスは一緒なんですよ、多分。あとはその、ストーリーとかの構成の問題なんで、多分。
うん。
ライドサボス。
うん。
さっぱりわかんないですけど。どう変わるのかなっていうよりも、どうせ変わらないんだろうなって思ってる。
まあでも、なんで香港バーナーがアップデートしたのかっていうと、ね、そういう他でも使う機会があるからっていう、ふうに考えます。
5年前のアイガーに言われてるのに信用してないですか？絶頂期だったアイガーだね。に、アイガーが言ってんのに信用してないんですから、こっちは。あと、もう一つの、ソリはどうだ？ソリは、秒で終わる。
秒で終わる。
秒で終わる。見たけど、1分くらいで終わる。1分くらいで終わ
る。何、ソリ？はい。どういう働く？
コースターです。冒険のソリです。
1分で終わるし。で、
秒で終わる。ガジェットの高校さんみたいな。豪華な。
豪華な。豪華なって子供持ちでもないけど、一応。
作りがいいガチェットの豪華さ。
あ、そういうこと。
Q ラインとか豪華ってことね。Q ラインが豪華なガチェットの豪華さ。
なるほど。
エリアとしては非常によくできてました。
エリアは、美女と野獣急によくできてる。
非常、なんだろう。美女と野獣とまた違うのが、本当にアレンデールをちゃんと作ってる感じで、
ああ、なるほど。
その、フローズンエリアで一個単体なので。
うん。あ、はいはい。
完全に独立したアレンデールみたいになっていて。
うんうん。
グッズも、本当にアレンデール土産みたいな感じで。
古い。
本当にアレンデールの物産品みたいな感じで売っていて。
あれ、オープンしてすぐまで、ね、勝利。
非常に良かったですね。
5年ぐらい経つ。
うん。きっと、グダグダになるんでしょう。
よしよし。
まあ、定番エリアとしてはすごく良かったね。そう、なんで、感覚としては、ギャラクシーゼンチみたいな、
もう、
独立性のあるエリアの感じですね。
これは行ってみたいな。香港、なんだかんだ行ったことないし。
あれ、どの辺にできたの？あの、3つのエリアのある、隣ぐれと、ダンボの奥。
おー、なるほどね。
なので、ファンタジーランドの奥にあって、ディズニーランド鉄道をくぐっていくんですよ。
ああ。なんか、トゥーンタウン。
そうそうそうそう。本当に、本国のトゥーンタウンみたいな位置にあって、
うん、
で、香港は、イッタスモールワールドが、イッタスモールワールドも、ファンタジーランドの奥の、
そうね。
ディズニーランド鉄道をくぐった先にあるので、
うん、
なんだろうね、そこと、横で接続している。
まあでも、そうか。他の3つの新しく来たエリアもくぐるもんね。
そうね。
うん。
で、そっちとは接続していない。
あ、そうなんだ。しても、これある程度日本のエリアとも被ってくるんでしょ、おそらく。
そうですね。おそらく意見をたどると、この香港のワールドオブフローズは、C の、インディーの左側だった
この、はいはい、
エリアが、こしゃって香港に行ったものなんで。
うん。じゃあ、
そうですね。そのエリアがこしゃって日本に代わりとして作られるのがファンタジースプリングスなんで、兄弟姉妹分である可能性は高いんですよ。両方とも親が北欧エリアなんで。
そうね。
そこの行き別れの姉妹なんで。
そう言われると、川とかもあるしね。
この前、ね、公式が出した映像に、ちらっと、北欧エリアの
見た
模型らしきものが映っていて、確かにそれを見ると、あの絵よりも、ワールド・オブ・フローズンの名残を、遺伝を感じますね。
じゃあその広さ、エリアの広さとしても、その C のあそこに作れるぐらいの広さ。香港にある。もうちょっと広い。
そうですね。多分エリアの広さはそんなもんで、なんだろう、ちょっと構成が、なんか、作り方が似てるなっていう。というか、香港だったら本当にさら地に作ってるので別にどう置いてもいいはずなんですけど、 ネズミにしたらより C の北欧エリアに近い構成をしているなという感覚があります。
設計図をある程度使い回せるようにした。
なんか設計図というよりも、本当にイメージ図を、これを元にして香港に作ってくださいみたいな感じにした。
なるほどね。
気がしますね。本当に香港
は、
アレンディール城は入れないんですよ。
あ、そうなの。
そこが、ファンタジースプリングスにできる、アナ雪エリアとの一番の大きな違いになると思うんですけど。
うん。
あ、C はそこがレストランになるんですけど。
うんうん。
香港はそこは全く入れない場所にあるだけなんですよ。景色としてあるだけなんですよ。なんで、エルサが作ったノースマウンテンと同じような扱いなんですよ。
はい。
うん。なんですけど、そこが見える湾が人工池として作られていて、
うん。
で、まあ湾にはその、アナとハンスが出会ったボートとかが置いてあったりね。
へ
ぇー。あの港なんですけど、そこの景色が非常によくできていて、
へ
ぇー。逆さアレンデール城みたいになるんですよ。
あはは、
映ってる。そうそうそう。で、もう夜景はめちゃくちゃ綺麗で。
へ
ぇー。夜景はバリバリに計算して作ったなっていう感じがするんですよ。
なるほどね。
で、香港は城を増築したじゃないですか。
ああ、そうね。無理やり。
城でかくなったじゃないですか。
うん。
あれのおかげで、あの、香港名物、でかい山が見えなくなったんですよ。
ああ、後ろに。
でかい山の存在感が随分消えたんですよ。
うん。
で、代わりに、アレンデールのところの、アレンデールも要は、行く向こうに、奥の方に行くんで山に近いですよね。
うん。
で、そうすると、アレンデール城がある城下町と、で、王権のコースターの方がある山エリアがあるんですよ。
うん。
山で森エリアが。
うん。
だそっちの方が、フローズン2の世界観に近いんですけど。
あ、そうね。まあ山っぽい。
そう。そっち側は、人影ちゃんがいたりとか。
な
ぁ。そう、あの人影ちゃんがいたりとか、そう。2の方なんですけど。
忘れてた。
そっちに出てくるエルサ白かったりとか。
ああ、じゃあ、時系列的にも、そっち。
あ、単純に、クリエイト2の後の世界観で、BGM の2の曲使ってて。
ああ、そうなんだ。
あ、じゃあなんか、隠れ猫ちゃんいたりとか。あとパパママの肖像があるとか。完全に2。2の後の世界で、アレンデル城下町の方も作られてるんですけど。で、その、話戻すと、アレンデルの森エリアがあって、そっちが王権の小屋がある山とかがあるんですけど、
うん、
その山の後ろに、リアル山を持ってくることによって、借景で作ってるんですよ。
おー。シーっぽい。ディズニーシーっぽい、ね。それいいじ
ゃん。それは非常に良くて、ああ、なんか、ついに香港の山が生きたな。あれだけ笑っていた山がなんか、まっとうな評価をついに獲得したなって感動したんですけど、
もう20年ぐらい経ってますけどね。
そう。
加減して。
で、東京北欧の模型を見たときに、
うん。
北欧エリアも、アレンデール城と山に分かれていて、
うん。
で、山の方は、おそらく東京では、後ろにヒルトンがある、シラトンがあるから、
うん、
シラトン。山が高いですよね。
うん。
で、山をそれで隠していたんだろうと。
なるほどね。
で、逆に、多分、北欧は、アレンデール城の奥の東京湾を借景にしようとしていたんじゃないかなと。
ああ。
いろいろなんか。で、模型が出た時に一番話題になったのが、エレクトリックレールウェイ延長してる件。エレクトリックレールウェイの線路がどうやら延長されていて、北欧エリアに駅ができたんじゃないかと。模型を見て言われているんですけど。
うん。ここまで見てなかった。
伸びてるのよ。
電車が北欧エリア。
あの線路が、北欧エリアの、要は、今の、
うん。橋の向こうまで伸びる。
橋の手前ですね。
あ、手前。
ニモのアトラクションの裏のあたりって何もないじゃないですか。北欧観測ポイントじゃないですか。
うん。
あそこら辺まで伸びていたっぽいんですよ。
それなんか伸ばす意味あんのかな。
で、多分それが、門みたいな形になっ、2階になるわけで、駅が。門みたいな形になって、そこをこう入ることによって歩行エリアがスタートするみたいな形になる。
ああ。ゲートみたいにして
で、多分、想像ですけど、そこの駅舎か、駅舎に類する展望台みたいなところから、アレンデール城を見ると、うまいこと東京湾が後ろに見えて、湾が繋がっているように見えたんじゃないかなと。
なるほど。なるほどね。
で、それを香港に持ってきたときに、借景を逆転させたんじゃないかなと。
なるほどね。すごいね。すごい分析。さすが、さすがです。
そこまではその、
考えたい。マジニアもすごい。香港は非常に、やっぱり、景色が良かったですね。ふらふらするのが最高でしたね。
あ、そうなんだ。アトラクションもいい。
いや、構成としては非常に良かった。
これはいいな。
また、見ようかなという気になるな。バイパールズ飯はまずいけど。アレンデール飯まず。え、アレンデール飯がまずいんだ。アレンデール飯もまずい。
せめてそこだけはと思った
けど。今、アレンデールの食の偏見がひどいから、ちょっと、そこはファンタジースプリングスになんとかしてほしいと思って。あのレストランにね。ファンタジースプリングスなら、アレンデール飯まずの偏見を直してくれると思う。
アレンデールがあるんじゃない。
そこだけはきっとファンタジースプリングスの方が少なくともいいんじゃないかと期待してますね。
日本のはそのエリアと香港のエリアだったら、どっちの方が広くなりそうだ。
いや、まだなんか全然わかんないです。
あ、そうですか。
全然わかんないんですけど、今唯一わかることは、ファンタジースプリングスの方が美味しいんじゃないか。
あ、なるほど。
その一点ですね。
やれるといいっすね、早く。どうなんだろうね。本当に、さっきも話してたけど、どうなんだろうな。それこそ、来年のこの回で、3人見てるんだろうか。
ファンタジースプリングスをね、行きましたってなってるかって。
言えてるのかな。普通に、要するに、USJ のマリオみたいにさ、結構入るの、なんか、いろいろややこしいみたいな感じになるのか。チョコが。
いや、なんか、本当に、本気出せばいけるんですよ。
だからそう。パチパチ買わないとみたいな。
いや、今思ってるのは多分、昼ぐらいまでは、スタンバイパスを持つんじゃないかなと。
うん。
なんとなくの、キャパシティ的に、想像してるんですけど、ちょっとホテルの人数がどうなるかが見えないからあれだけど、でも本当にヤバくなったとしても、多分、7時くらいから開園待ちをすれば、確実に入れるんです。はい。
USJ 行った時みたいな。こっちかな。
7時くらいから開園待ちをして、4人とかのグループで入れば、多分、全アトラクション乗れるんですよ。みんなで分担してね、DPA 買ったりして。プレミアアクセスを3枚買って、ティンカーベルのスタンバイパスを取れば、多分、ファンタジースプリングスは体験できます。
はい。じゃあもう、USJ のマリオだと思えばいい。それで言うとね、だからディズニーじゃないし、USJ も、拡張が。
そうですね。ドンキーライブがありますからね。てか、2024年春はテーマパーク界が大変なことになりますからね。
ちゃんとぶつけてくるのは偉いですね、でも。
いや、みんながもうね、それどころじゃなく春大変なんですよ、今回。今年。
確かに。小屋さん大変そうですよ、あっち行っても。
僕一旦、全部の春をちゃんとみんな、そろそろみんなちゃんとした日付を出してくれって言ってるんですよ。そろそろ僕の中で春が大混乱してきてるんで。
みんな春ってどこを指してるの？
春っていつだよ。
6
月って春の、ミニのスタイルスタジオ、ミニ、夏の服着てない ?6 月。ミニ夏って言ってたけどな、6月。
でもさ、USJ が、スパイダーマンが。
はいはいはいはい。うん。よくなりますね。
ちょっと大阪行く機会があったんです、スパイダーマン乗り納めしてきたんだ
よ。お
お、すごい。いや、だって、すごいいいアトラクションじゃないですか。なんでなくしちゃうんだろうっていう。あれはなんだ、契約感覚ですか。
契約でしょうね。
やっぱ、スパイダーマンもう使えないみたいな。
ぴったりに20年の日に終わるんで。
うん。じゃあ20年契約みたいなこと
延長しないってなったんでしょうね。
10年、10年でね。
いや、とかでしょうね。
いや、なんか、なんていうの、プーさんのハニーハントがなくなりますみたいな感じじゃないです
か。単純にもう、スパイダーマンって、旧来伸びないんで、います。
あ、でも、
スタンバイ伸びないんで、全然。
でも、意外、まあ、終わりだからかもしんないです。
そう、終わりだからです。数年前から、スパイダーマンは結構、大型トラックの中では弱めでしたね。
グーナーにパッパに来ちゃったしね。
もう、かなり誤算なんで、
まだジョーとかもいるけど。
今、あれ、一番奥の、恐竜
ジュラシック、
ジュラシックパークが大規模リニューアルに入っているので。
うん。え、そうだ。あ、ジュラシックパークだ、あ、そうそう、やってない
やつですよ。
ジュラシックワールドなので。
どうなるかよくわからないんですけど、大規模リニューアルをかけているので、そうすると本当に、
自作じゃないな。
ってないんですよ。開園からのものは。
上手
に今、スパイダーマンも後組ですけど、かなり古参アトラクションになっているので、まあ、ディズニーとの問題がなかったとしても、そろそろ使用時な可能性はありました、
ね。ああ、そうですか。それは残念と思います。やっぱりびっくりしたけどね。
まあ、正直、ね、システムとしてそのまま使う可能性はあるので。
ああ、そっかそっかそっか。
題材がスパイダーマンじゃなくなって、他の映画になるみたいな、ミニオンみたいなスタイルもある。
あ、てか、ミニオンってそうなんだ。バックトゥーザフューチャー乗ってないから。
システムはバックトゥーザフューチャー。
ああ、そうなんだ。
バックトゥーザフューチャー、
ああいう感じ。ああ、そうです
ね。そう、その、ライドとしての、そこを差はそのままの可能性
も。ああ、それ、そういうやり方があるのね。あんまりディズニーだとはないじゃない、それ。
いや、ほら、ニモとか。
ニモとか。ああ、そっか、そっか。
そういうことです。
ああ、理解しました。
はい、ユニバーサル他の国だと、トランスフォーマーが、あのシステムなんですよね。
うん。そうね。
なんで、全然ディズニーが買収する前くらいかな？それくらいから、トランスフォーマーに変わる説はずっと出てるんで。
まあでも、マスタルトランスフォーマーに変えてもね。トランスフォーマーは日本ではちょっとコンテンツ的に弱いですからね。
で、一時期夜のパレードにトランスフォーマーが出てきた。
うん。
出てきたね。
ああ、全
トランスフォーマーあるだろうというのは、コロナ前から言われてたんですよ。はい、
じゃあ、やっぱり、ポケモンになるんじゃないの。
そう、だからもう別に任天堂、いるんで、全部ポケモンにしちゃえばいいなって思ったんですけど。
でもさ、ポチェパ
ン。もう、ユニバーサルスタジオジャパンである必要すらないと思って。全部潰してポケモンにすりゃいいと思って
それできるじゃん、だから。ポチェパン関東行け。あ、でもいいのか、ピューロランドがある。一緒で。
ポチェパン関東は、完全に、ポケモンワンタ
ン
の系列だと思うので、自然を生かしたものになると言っているので。
ああ、そうなんだ。あれ、ちゃんと見てな。ポケモンワンダって、すごい、もう、完全忘れでしょ。あったね。
あれ、面白いっすよ。
すごい完全に忘れてた。そんなことがあったってい
う。あれは面白かったです。
あれってどこにあるんだ？あれがユニラーダンス。なんか、じゃあ、くっついてって。
ていうか、あれを元にして、
うん。
もっと広げるっていう感じ。
そうそう。うん。東は、ヨビルランドが使って、西では、USG が使って。
なんでしょうね。まあ、ニンテンドが京都の会社だから、やっぱ西に作るんじゃないですか、でっかいのは。
っていうかさ、もうその、じゃあ、なんか、メタルでピカチュウとかやるのかね。じゃあ、ニューヨークエリアごと潰すことはないじゃん。さすがに。
やっぱ、ミニオンみたい。
無理やりくっつける。
昔は、それこそポケモンが発表された時は、スパイダーマン潰して名探偵ピカチュウになる説が最有力だったんですよ。ただ、同時に、あれが、
バックドラフトとかってことバックドラフトだった
じゃなく、ターミネーターが、
あ、
ターミネーターので、もうニューヨークエリアである必要、ニューヨークエリアのアトラクションが全滅してしまったので。
バックドラフトもないしね。
まあ、
マリオさん
違うエリア、これ。
あ、わかりました。あれ、そっか、ニューヨークじゃない。
あれ違うエリアです。もうサンフランシスコもサンフランシスコである理由がないけどね。まあ、だから全部ポケモンにしたらいいと思うんだけど。で、だってニューヨークエリアがニューヨークエリアである必要がもう全くないので。 しかも今度、シアターに作るアトラクション、コナンだし。
そうだね。てかもうさ、あの、
もうニューヨーク市じゃないじゃないですか。
ニューヨークにしたこと後悔してんじゃねえのって感じ
で、
ね。
じゃあ、にして名探偵ピカチュウにする必要もないんですよ。
確かに。普通に素直に、ただポケモンにすればいい。
そうそうそう。
あの、辻褄合わせはいらない。
もう、なんかエリア設定とかないんで。だし、なくせばいいんだよ。別に。エリアをリニューアル、エリアを違う風にしちゃえばいいんで。
違うってことにすればいい。
そう。何のニューヨークへの義理もないんで、もう。ということで、あの、名探偵ピカチュウの実写版のあの街みたいにすればいいね。
でかい。でもさ、あの、今度、ドンティのが追加されてさ、パーク面積が 1.7 倍になりましたね。書いてあったじゃん。2.7 倍だと。もう、いよいよさ、あそこだけでさ、一パークで。あの、1日いられるぐらいになるじゃん。
1日はいられますけど、サイズ的にはそんなに大きくはないですね、多分。
あ、それは俺が1日いるだけか。オタクが1日いるだけってこと。いや、あれは単純もうちょっとね、困っちゃいましたね。結構疑問だったのがさ、ほら、マリオは、もう、トンマナーが割ともう定まってて、こういう風にすれば、マリオですってあるけど、ドンキーの方って、ないじゃないっていうかさ、こう、シリーズがそんなに、トリエトリエだったから、世界観がこう、ぴったり決まってないよなと思ってたんだけど、どっちかっていうとこう、スーパーマリオムービーのドンキーみたいなノリになってるのが結構、多分うまくやったなみたいな感じ。一応ドンキーコーカントリーとは言ってるけど、みたいな。あれはいつだったら見られるのか。
多分4月の半ばぐらいだと思うんですけどね。
未だにさ、入れないしさ、この前も行った時全然抽選外れちょっと普通に入れなかったです。なんか、結構ね、もう素直に別パックにしちゃえばいいんじゃないかって感じなんでね。
今回は結局、マリオに入れればドンキーも行けるみたいな形になるみたいなので。
だって、入り口詰まってたじゃん。
単純に、マリオに入れる人数は増えると思うんですけど。
確かにね、それは
面積が広がるので。ただ、ドンキーのライドはかなり回転効率悪いと思うんで、並ぶでしょうね。
そうでしょうね。それこそ有料じゃないと。でも有料だと9ライン突っ飛ばしちゃうもんな。
入るだけじゃかなり厳しいでしょうね。
この KONG を集めるっていう。大変、大変嬉しいですね。なんで気づかなかったんだろうって感じ。そう言われるとそれしかねえじゃん。
まあ、きっとまたアトラクションは、ドンキーコングに期待する人よりも、コースターに期待してる人の方が楽しいと思うんで。
いやー、どれぐらいあれなんだろうな、スリル度高いのかな。あんまり強いと、フライングダイナソー乗れなかったみたいな。
スリルなのかな。いや、なんか、というか、経験したことないタイプなんで分かんないですよね。
まあそうだね。
この、あのケンスケのライドに対してどういうスリル感の感情が湧くのかすら分かんないですからね。
ね。
ある意味新ジャンルですからね。なんか初めて VR コースターに乗るときみたいな、感情の分からなさがあるでしょうね。ええ。結構だから、ね。来年と今月またがってるっていうか、今年にま、来年じゃない、今年と去年にまたがったのか。いえ、すげえよ。
まあちょっと、そうですね。あの、一応多分、ゲームとして直接的にモチーフになってるのは、あの、ドンキーコングの、なんだっけ、ドンキーコングリターンズだっけ、なんだっけ、あの、忘れちゃったの、お前。3DS でリメイクができたやつ。
まあ新しいドンキーコング、トロピカルフリーズとかあの辺ね。
の一個前です。トロピカルブリーズの一個前の Wii と、Wii じゃ 3DS。
ジャングルリターンズだよね、気がしますけど。
あれだと、あれが多分ゲームとしては直接的なモチーフになると思うんだけど。ドンキーコングリターンズ。それがさ、すげえできないっていう。なんか、リメイクして出してくれたりしたらかしらっていう。Wii も 3DS、3DS はみんな持ってないじゃん、もう今や。
だから、なんか、予習しま、DM の方を予習しましょうみたいなさ、感じにできないよねっていうのが今、一番気になってる。任天堂もなんか考えてる。このタイミングでリメイクするとかさ。でも、ただ、仮に出たとしても、あれは一緒にはできないですね。プレイ人数の問題はあるけど、難易度的な問題で、多分結構難しいと思うんで、ゲームとして。
で、哀れなってついていけないですから。
つい、そうだったかな。多分そういうね、そういうモードね、ないんじゃないかな。
じゃあ無理ですね。なんか、マリオ最初は哀れなってついていけるルールなかったらできないですから。
ほぼ半分
です。難易度というよりそこですよ。泡になれるかなれないかですよ。いくら難しくても泡になってついていけるならクリアできるし。いくら簡単でも泡になれないんだったらクリアできないですか。基準は泡ですよ。
ゲームいるね。まあ、だからそれ、これに合わせてちょっともっとイージーモードを
どう泡がつくかどうか。泡モードがつけられるならいけますよ。
まあ、リメイクされたらね、そう、子供もそういう風になんか、アトラクションでやってるし、やりたいって言うかもしんないから、つくんじゃないリメイクされたら。
もし、なんだから、泡モードは。
うん。なんだか。
子供は泡モードでやって楽しいのかわかんない。
3DS に移植した時に、なんか簡単要素入れちゃった。そもそも。さらに簡単要素。
あ、協力みんなでやるみたい。出るんじゃない。
泡にならなくても、ただ後ろをついてってくれるみたいな。
うん。ドンキーコングは、だって言うと、一人ずつで、なんか、こう、一個死んだら交代みたいな感じだ。交代でもう一人人が。
同時にやらないか。一人プレイ。まあ、だからトロピカルフリーズの方をやればいいってことだろうな。ディクシー、じゃあディクシーとか映ってた。それじゃない。まあ、でも、どうかな。まあ、ちょっとその辺は気になってますが。まあ、でも、いよいよそんなもんかな。マリオ、よかったでした映画。一応。
これも去年か。
去年。
そうですね。
軽く触れときますけど。もう、本当に、素晴らしかったです。
あれこそ本当に僕は、こういう思い出僕ないっすっていう映画でしたね。
まあ、そうでしょうね。ちょっとやったじゃない。
いや、あれだけはちょっとあれをやったところで僕、ああいう感じで芽生えてないんで。ずっと、あ、今、僕こういう感情湧いてないんだったっていう。映画館でこう、映画の前に CM あったじゃないですか。
うん。ああ、
スイッチから。
うん。
あれに対して何の感情も湧かない。
そうか。そうね、ゲームをやる。
で、結局、うん、あの CM を2時間見たような映画だった。
まあ、人生のどこかでマリオって通って、多少思い出になってるっていうのを、共有してる前提だからね、あれ。
映画。
そうそうそう。さすがにね、ちょっと、VR にはちょっときつかったかもしれないけど、まあ、こっちとしては、だってあれ言ったもん。スーパーマリオシアターみたいなやつ。で、キノピオのうちわみたいなのもらって。わーい。ちゃんと作ってるからさ、あんまり文句言うとこない。
個人的には話つまんなかったですね。あん中が誰、めっちゃ誰か。
そう。
途中退屈でしたよ、僕。
お話、まあお話ってあったっけみたいなとこあるんだけど。マリオってもともとお話ない。だから、
でも映画にするにしたら絶対なんか必要じゃない。でもあんまなかったから。まあ最後の方は良かったです。ゲームのそのなんかちょっと、あ、こういう感情だけでは映画持たない。
あ、そうですか。
話
くれちゃってるんだね、こっちが。
話の練り込み不足が目立ちました。誰と。
あ、そうですか。
はい。個人的に。まあ面白かったですよ。そう、なんか、映画体験としては満足でした。
なんていうの、こういうことだったんだって思う。途中で、なんか、どっか、ワールドマップを移動するみたいな、
じゃない
とかで、ゲームで、ワールドが変わると、全然世界観が変わるみたいな。完全にゲームの都合だと思う。
はい。
一応映像作品として見せても、そんなに違和感ないんだ、みたいなのが、発見だった。
冒険してるシーン見える、ちゃんと、みたいな。そういうなんか、今までマリオの意外と地図も合ってない、地図も合ってるとか、して、結構面白かった。あと、ミヤホンも言ってたけど、あの一番いいのはやっぱスタッフロールが一番いいっていうのは、本当に同意に。やっぱりゲームの予算感だとできないぐらいのオーケストラっていうとさ、映像のクオリティじゃない？だその、ニンテンドースイッチ4ぐらいにならないとあの画質はマリオできないって思うと、その辺は結構良かったんだな。まあ、もうちょっとほっとかないでしょうね。イルミネーションズ作るでしょう、どうせ、2の。許されないよ、あれ2作らないの。
ああ、作るでしょうね。あんなに
言われたら。主に怒られるよ。作らないって言ったの。
でしょうね。
で、つまらなくなって。
ディズニーよりも、続編に対する態度がゆるゆるなのに。
うん。さすがに2回目からもう普通に。あ、ほら、なんて、ゲームのマリオも別に全部が全部面白いわけじゃないですから。まあそこそこのでいいから。適切にやればいいんじゃないですか。かな。
もう作ってるでしょうね、なんなら。
うん、そうだと思う
よ。じゃあ、今年の映像作品は、うん、スーパーマリオが一番でした？
カンテヤさん？
2023 年は。
スーパーマリオ、そうね、スーパーマリオと、その君たちはどう生きる
か。ああ、君たちはどう生きるか。
それもあった。
結構、出
てんじゃないか。
結構映画忙しかったですよね。
うん。それがこと、今年はもう何もないのかと思うとちょっと寂しい。
ディズニー以外が結構すごかったです。
そういう感じです、そういう感じですって言ってもそこにウィッシュは入ってないかって話になるんだけど。
まあ、まず、ガーディアンズとリトルマーメイド見てないですからね。まあ、
そう。
まずそこがね。
はい、すいませんでした。
ああ、ゴジラもあったし。ああ、ゴジラね。本当にスパイダーバースだった、スパイダーバースだ。
あ、そうだわ。すいません。スパイダーバースは見るつもりだったけど、見ませんでした。
スパイダーバースはでかいですよ。
スパイダーバースはね、あれしかも映画館で見なきゃいけないやつでしょ。
そうですよ。
家で見てもね。
家で見ても、もう。
だって、家で見てさ、つまんなかったですって言ってさ、お前が悪いだろみたいなさ。
そうですよ。あの、家で見ても面白かったか。っていう感想以外認められないですもん。
あれはちょっと後悔してるみたいな。
なんか都内で何回かは2やるときにやると思うんでね。
うん、
そう、後編やる
タイミングで。
うん。
見ます。映画館であるみたいな。
いや、でも僕は見ない方にかけますね、カンテラさん。
あ、本当に見ないです。う
ん。はい、わかります。俺、それは 1.8 倍ぐらいだと思います。
なるほど。
で、映画だと、映画は他に、ゴジラ、まあゴジラを見たな。地味に、そう、あの、最上映、
うん、
タイタニック、そうだ。
あははは、すごいね。それ見に行った。うん。
ドルビーシネマ、激コミ。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
なんか、回数が、都内の回数がめちゃくちゃ少なかったですよね。
ああ。
ドルビーシネマとかでしかやらないから、
うん。
IMAX とかでしかやらなかったから。
うん。
ちゃんとドルビーシネマで見るとすごい。
へえ。
やっぱり家と全然違う。
そうなんだよ。そりゃそうだ。
しっかり面白い。
うん。
あんなに答え知ってる映画なの
に。ふぼぼ。
確かに。全部知ってるのに。アバターは去年、一昨年の末だったっけ？
そうですね。
あ、そんな前なのか、あれ。
なので、僕、自分が好きになってる人もいるっていう感じが。
うん。
年明けで見たから2023の感じがしたけど。
そうそう。
そういうので言うとなんで、アバター、RRR、スラムダンクとかがそのあたりですね。だから、去年の、ね、2022年末映画。
うん。去年の、ね、コロナ禍で詰まってたやつが。
そこら辺そこが
気になって、ってことかな。本当はそこにオッペンハイマーもあったはずだ。見られなか
った。あ、バービーもありましたね。見てないけど。見てないけど。
別にいいかな、バービー
だから、結構すごかったんだ、去年は。
結構映画は、ディズニー以外含め、
うん。
豊作。
うん。
だった。
あ、
こう考えると。ね。で、100周年で、の、100周年で40周年でしょ？
すごいな、今日。いい1年。
結論。なんか結構、個人的にはいろいろ体験、それ全部、大半見てたり、体験してるはずなのに。なんか、なんだろう。なんかそんなにしたっけっていう感じ。改めて振り返る。一回ね、頭がウィッシュで整理されてる。
確かに。
松で来てる。10月ぐらいからもうウィッシュのことしか考えられなくなったって。
確かに。
それはあるな。